ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。ちょっと前、一週間もないかな。6月16日だったと思うんですけども、私たちの人生、私たちの家族、そして日本というのが、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃん、おじいちゃん、おばあちゃん、ずっとお父さん、お母さんから我々まで繋がっていてですね、その間では戦争に行った人たちもいる。その人たちは自分の人生でこれで終わるんだけど、日本のため、家族のため、子供のために戦地に行ったんですよね。その人たちは戦争でまあお亡くなりになるわけですよ。じゃあなんで戦争に行くか。それは後世の日本のためなんですね。ですから我々が今生きている、生活している、豊かな生活をしているのは本当に戦地に行った人のおかげさまなんですよ。その恩をですね、肌で感じることができないというのは、まあ特殊な人ですよ、むしろね。それで、もちろん戦争に行った兵士だけじゃないんですよ。銃後を守った、銃後っていうのは戦争に行った人たちの後の日本を守ったおじいちゃんおばあちゃん、妻、お母さんっていうかその私たちの子供のお母さん、おしめを変えてくれてご飯を作ってくれたお母さん、そればかりじゃないですよ。その人たちにお米を供給してくれた農家の人、それから生きるものを供給してくれた産業の人、子供を教育してくれた先生方、誰でもですね、我々はその人たちを背負って今生きてるわけですね。兵士が戦地で死ぬときに、俺は死ぬけど、日本の人たち頑張ってくれよって死んだんですよ。ところで、そういう非常に固い話、なぜ我々は先祖を背負っているし、また未来も背負っているのかと。未来背負ってるっていう理屈もちょっと後でね、もう一回お話しますけども。そういう中に自分がいるんだ。だから自分はこれが正しいと思う意見を一生懸命言ってもダメなんだ。自分たちの意見を言うときには、先祖の意見も含んで言わなきゃいけない。子孫の意見も含んで言わなきゃいけない。その力が自分たちには必要なんだと。そうじゃなかったら黙ってなきゃいけないんだということなんですね。私が非常に残念ながらこのひばりクラブのコメントをやめたのはですね、これで少し分かっていただけますでしょうか。コメントの中には我々の遠い子孫から我々にやってくれたこと、そして今の我々の周りにいる人、これからの人たちもすごく僕らに関係するんですよね。我々はその人たちを含めて生活してるわけです。それがどうしても僕には感じられませんでした。私の意見はこうですということしか何か感じられませんでした。それでやっぱり自分が書いたものに対して感想を寄せてくれるのは非常に嬉しいんです。あえてやめました。この世話をしてくれる人もどうですかね、やっぱり少し残しておいた方がいいんじゃないですかってだいぶ言ってくれました。で、今日からですね、少し軽い話題を入れていこうと思いますね。要するにご先祖様も子孫も仲間も今の人たちも本当に大切なんですが、まあただ大切と言ってもダメなんで、まあ具体的なこう軽い話題をね、一般的な毎日の話題をちょっと取り上げてみたいと思いまして、今日は夫婦喧嘩ですね。夫婦っていうのは愛し合って結婚するのが普通なんですよ。昔の方が親が決めた相手なんかで愛し合ってない場合があるんですけど、その場合の方が喧嘩が少なかったと思うんですね。離婚も少なかったと思うんですよ。しかし今のように自分の意思で愛し合って結婚して、離婚率がまあなんか 20% とか 30% とかあるわけでしょ？人間ってダメですね。自分の責任で愛し合って結婚したのに離婚するって言うんですからね。一体どうなってんのっていう感じですね。自分の意思っていうのは本当にあるんですかと。しっかりしてますかと。相手を見る目がありますかと。まあ、結婚するわけですから、両性の合意によって結婚するわけですから。ですから、そのぐらいのことに責任を持てなかったらね、あなたは政治とか、教育とか、産業とかそういうことに口を出す、権利があるんですかと。せめて自分のことでもしっかりやってくださいよ、と、まあ、いうような感じがしますね。だけど、格のごとく、男性と女性の関係って難しいんです。それは僕よくわかってんです。固いことをただ一筋に言おうと思っておりません。人間は非常に複雑な 人生非常に複雑な心、それでやってますからね。裏切りあり、いろんなことがある中で生きていきますからね。病気ありですね。それはあまり僕は咎めたりはしませんが、ここで言いたいのは、夫婦喧嘩をしない方法があるかってことなんですね。原理的に。僕はまあ学校の先生でしたから、やっぱり多くの人が少しでも幸福になってほしい。僕の考えは未完成ですよ。だけど未完成でもやっぱりいろいろ考えてますし、まあ圧倒的に暇ですからね。皆さんに比べれば。ですから勉強をして少しでも幸福になる道筋をね、伝えたいって気持ちは僕強いんですよ。夫婦喧嘩の最も大きな原因はですね、私の言う紫式部の原理なんです。僕の紫式部の原理はどなたも結構聞いておられますので、まあこのひばりクラブで言う必要はないのかもしれませんけど、まあ他の方も時々見てもらえますので、紫式部の原理、武田邦彦作ですけどね。私が紫式部さんと、紫式部っていうのはご存知でしょうけど、大体西暦1000年に源氏物語をお書きになりました。平安時代の人ですね。もちろん女性です。独身ですね。まあそういう方がお書きになった世界的な名著ですね。やっぱり物事っていうのは多くの人に受け入れられるってことは一つの力なんですね。正しいとも言えるんですけども、正しさを示しているとも言えるんですね。まあそういう点で紫式部さんはとても優れた独身女性。で、1100何年前の人と、こういうことになりますね。まあその人に仮に今出てきてもらって、僕と一緒に羽田空港に行ったと。で、僕が羽田空港のロビーから、どんどん飛行機が飛び立つところを、紫式部さんにお見せしてですね、紫式部さん、あれ何ですかねと聞きますね。そうすると紫式部さんは、なんかあんまり見たことないし、すごく大きいですね、と。私も空を飛ぶものは少しは知ってますけど、あんな大きいの見たことないんですよね、と。子供のあげるタコとか、あれ紐ついてますし、それからタカとか、そういうの大きな鳥、カラスとかね、知ってますけど、あんなに大きくないし、天狗様でもあんなに大きくないんですよね、と。だけど一番近いっつったら天狗様ですかね、って言うと思うんですよ。こんな話は当たり前じゃないかというふうに言われる人が多いと思うんですけども、なんで紫式部さんは飛行機って言わないんでしょうか。今日本に住んでる1億2000万の人はどんな人でも、小学生でも飛行機って言うと思いますよ。おじいちゃんおばあちゃんでも飛行機でしょうっていうですね。あれほど頭がいい紫式部さんがなぜ飛行機って言わないんですか。それは当たり前ですよね。平安時代に飛行機がなかった。だから紫式部さんは正しい答えをすることができないんです。この世の中は例えばその6月16日に私が書いたように兵士を出す、まあもしくはその前に天皇陛下の皇室をどうするか、まあこういうことをいちいち決めていくわけですね。その時に自分の意見を述べますよ。夫婦でもそうですね。妻が間違ってるのか、自分が間違ってるのか、子供の意見はどうなのか、いちいち毎日毎日それが問いかけられるわけですね。その時に私たちは自分が正しいと思うことを言ったり、まあ時には激高してこんな正しいことがわかんないのかっつって、昔の夫婦喧嘩だったら茶碗が飛ぶと、まあ、いうことになるわけですね。じゃあその僕らが正しいと思うことは正しいんでしょうか。それを紫式部の話で僕言ってるんですね。紫式部は飛行機が飛ぶのを見て飛行機と言わなかった。あれほど頭が良くて、あれほど素晴らしい人なのに飛行機と言わなかった。それは紫式部の時に飛行機がなかったっていう極めて単純な理由なんですね。じゃあ、それと同じことを今のこと言いましょうか。夫と妻とか喧嘩してると。二人とも俺が正しい、私が正しいって言ってると。その正しいという論拠はどこにあるかって言ったら、夫の頭の中、妻の頭の中にあるものから組み立てて正しいかどうかを議論するわけですね。だから夫が知らないことは夫の正しい中に入ってない。妻が正しいということは妻の今までの人生、親が教えてくれたこと、ご飯を食べさせてくれたこと、おしめを変えてくれたこと、小学校の先生が言ってくれたこと、小学校までの道筋だとか、そこで会った交通整理のおばさんだとか、学校の先生とか、友達とか、遊びに行った時のあれとか、ね、これとか、 それから、お父さん、お母さん、お兄さん、お姉さんとか、あらゆる今まで、今目の前にいる夫も含めて、あらゆる人、新聞、情報、NHK、まあ、だから僕、朝日新聞やめてくれって言ってるんですけどね。その人たちが自分に教えてくれたこと、知らせてくれたことの、を自分の頭の中で整理をして、自分はこれが正しいって言うんです。だから、人に言うときには本当に正しいこと言わなきゃいけないんです。まして NHK とか朝日新聞とか、みんなに事実を知らせる役割を持って、給料をもらってる人は、ますますそれが厳しいんですよ。絶対嘘で言っちゃいけないんですね。何を言うかの選択もそうなんですね。紫式部さんですら飛行機ってわかんないんですから。で、今、NHK とか朝日新聞は威張ってるでしょ？今から10年先のこと言ってます？いやいや、今推定できるものは言ってるけど、今ないもの言ってないですよ。学校の先生も言いません。誰も言いません。分かってないんですね。僕は、ある程度年がいってからですけど、大学教授になりました。それで学生にいろいろ教えました。事実を教えることもあるけども、考え方とか推論の仕方ですね。こうでこうでこうでこうだから宇宙はこうなってるんじゃないかと。僕物理ですから。そういうことを教えますね。推論も教えます。しかし人間はほとんど推論ができません。自分が知ってることを頭の中で探して、それを組み合わせて自分の考えを出してきます。頭の中にないものを推論して出して、それを組み合わせて言うことができる学生っていうのは、まあそうですね、1000人に1人ぐらいしかいないんですね。非常に優秀な学生の教室で30人、50人いてもですね、30人、50人の学生の中で、頭の中にはないけど、頭の中にあるものを推論して、それを組み合わせて出してくるっていうことができる学生って本当にね、何年かに一人会うぐらいなんですよ。これが夫婦喧嘩の原因なんです。つまり、妻の頭の中に入ってることと、夫の頭の中に入ってることと当然違うんです。生い立ちが違って、性別が違って、やってること全部違って、現在の生活でもご飯を一生懸命作って、子供の服を洗濯して家事をやっている奥さんと、それから毎日一生懸命満員電車で通って、上司に怒られて、時には夕方になると仲間と焼き鳥を食って一杯飲んで帰ってくるっていう頭と、同じ内容が入っていると思ってる方がおかしいですね。絶対違うですよ。違う。ということは頭の中に入ってるものが違うんだから、そこから正しいのは何ですかと出たときに、それは違うことになっちゃうんですよ。それが夫婦喧嘩の原因なんですね。夫婦喧嘩って実にバカらしいんですよ。僕もずっと夫婦生活してますけど、妻の言うことが正しいと思うことはないですよ、僕が。僕が正しいと思うことは絶対ない。なんでかって言ったら、頭に入ってる内容が違うんですから、頭に入ってる内容を妻も私も、誠に正当に正確に正しいということを出したと。妻が正しいということと、僕が正しいということとは、違うに決まってるじゃないですか、その。頭に入ってるものが違うんですから。問題はそこからなんですよ。妻が正しいと思うことと自分、夫が正しいと思うことは違うわけです。それで夫婦は喧嘩しちゃいけないわけです。それは夫婦というものが当たり前そうなんです。よっぽど似ててもダメなんです。お兄さんと弟で同じ男で、生まれてから同じ両親で育って、周りの地域も全部同じで、それでも意見が違うのが多いんです。まして、男と女で愛し合って、たまには奥さん可愛いなっつって結婚して、それで意見が合うはずがないじゃないですか。だから夫婦喧嘩をしない方法はただ一つなんです。ああ、そうかと。例えば僕は男ですから、夫ですね。あ、妻はそう思ってるのかと。妻が思ってることを理解する。それは夫ができますね。妻がこう思ってるんだっていうことを理解することができる。それで次に、妻はそう思ってるんだから、妻はそれが正しいと思ってるんだなと理解する。これもできますね。だから、結婚して話し合いをすれば、妻と夫 との正しいという結論は必ずほぼ違う。それはだけど妻としては正しいことを言ってる。両方ともそういう状態ですから。それで話し合いをして家族で決めなきゃならないことは、まあこれはこういうふうに決めようかとか、これはこうだよねということを、だから和をもって尊しとなすなんですよ。まさに聖徳太子なんですね。夫婦は和をもって尊しとなす。必ず考えは違う。だけど夫婦は必ず合意してお互いに理解し合って一緒の生活をしていかなければならないということですね。夫婦喧嘩の極意はそれであります。で、これを生物学的にきちっと、もっと論理的に、今日はちょっと生物学的には話しませんでしたが、生物学的に話す必要もあります。実はこの前ね、ヨーロッパの哲学者でこの人たちは素晴らしいという人が二人で議論してるのを読んだんですよ。したらもうバカらしくなりました。人間の思想の出来方みたいなやつを、哲学者で優秀ですからね、もう有名で、世界的に有名です。全然人間の頭の構造は知らなかったです、二人と。人間の頭の構造を知らないでね、人間の着想がどのように出てくるかなんて議論したって無駄ですよ。それはね、哲学者としては無駄です。主婦ならそれでいいですね。生物学、脳の構造を知らなくてもいいから。だけど脳の構造、人間の頭の中から発生してくるのはどういう形で発生するかを知らないで、哲学者が二人で架空のことを話したって意味がないと私は思います。しかしそれは私が思うんであって、哲学者は生物学がわかりませんから。俺たちがわからないものをそんなね、科学者が言って困るというかもしれません。それも含めて我々は考えなきゃいけないと思います。夫婦喧嘩はもう今日からやめてください。夫婦喧嘩が起こるはずがないんです。妻は妻の頭の中に入っているものから正しく推論してこれが正しいといい、夫は夫の頭の中に入っているものから正しく推論してこれが正しいと夫は言う、その二つは全部正しくても異なった意見になりますから、それを夫婦で喧嘩し合っても何にもなりません。必然的なものですから。まあ機会があったら人間の頭の中の推論の出方っていうものを何かの折にこのひばりクラブでご説明したいと思っております。